何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
ラジオ東西見聞録。この番組提供は、伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう、事業承継世代交代社長を支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。売れるブランドに作り直す、ブランドリメーカープロジェクト東西見聞録。すべての経営に人生理念を、理念作りのプロフェッショナル、一般社団法人日本理念構築協会、以上の提供でお送りします。はい、改めましてこんにちは。
こんにちは。
暑い福岡に私も戻ってきますけど、先週はなんかとてつもない雨でしたね。
すごかったですね。
リッキー、リッキーもだいぶひどい目にあったんじゃないですか。
もう避難所暮らし、ね、余儀なくされましたからね。
本当、
びっくりしましたよ。
僕もね、昨日は群馬に行って38度を体験しましたが、はい、実は1週間前は大分に缶詰になってまして。
ああ、すごい、なんか動けなかったんです
ね。動けなかった、はい。うちのスタッフもね、実は博多で打ち合わせがあって、電車で移動中に、うん、北九のさ、はい、氾濫、
はいはい、
氾濫したの、あれは話してないの。
氾濫はしてないけど、
ギリギリ、
はい、土砂崩れとかすごかったんじゃないかな、うんうん、あと内水氾濫かな、
はいはい。で電車止まっちゃって、はい、U ターンしなきゃならないというのの、まあ、手当てをしながら、うん、電車は止まる、高速止まる、一般道止まる、うん、で福岡便で東京入ろうと思ったら入れず、
はい、
結果的にですね、全部キャンセルして、大分缶詰から大分空港、そして東京、はい、関東ツアーでまた戻ってきましたけど、
お疲れ様です。
久しぶりに福岡戻ってきましたね、なんかね。でまたこの暑さですよ。
帰ってきたらこの暑さ、
うん、ということで、過去例がないほど、昨年はさ、朝倉とか浮羽とか、ね、うん、東峰村とかだいぶひどかったけど、
あれもすごかったね。
今回は東日本、あ、西日本
全体
でしょ、
うん、
ちょっと過去事例、例がないよね。
ないですね、
はいはい。この番組をですね、聞いてくれているであろう呉のね、上原さんとか、
はい、
高知の方々とか、ね、もう聞いてる方々のエリアがですね、もう根こそぎやられたみたいな、
はい。
で実はですね、来月の8月5日ですけども、九州クライシススペシャルということで、うん、災害のに関する特番を、計画してますので、その時またリッキー遊びに来てください。
はい、はい、
ってことで、今日はまた、そことちょっと違いますけども、うん、九州をですね、本物の経営者を育成していこうということで頑張っていらっしゃいます、お二方をお招きしております。でその前にですね、実は仙台在住、当番組元準レギュラーでございますバンカーマックとつながっております。この後ですね、いいかな、この後、
うん、
はい、この後ってことで、つながっておりますので、後ほどよろしくお願いします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
もしもし。
あ、もしもし、
マック、どうもどうも。
あ、どうも、マックでございます。
謎の覆面銀行員、
はい、
素性をばらすことができないバンカーマック、久々の登場です。いつ以来かね。
そうですね、いつでしたっけね、なんか前、あ、そうそう、去年の夏です
よね、
うん、
去年の夏、年末はね、
去年の夏、なんか境出にうどん食べに行く途中にサービスエリアから出ました記憶が
そうだね、はいはい、そうでしたってことで、いつの間にやですね、マックも西日本から東日本の方に移住をしているようで、
はい、
はい、転勤したんですね。
はい、
転勤地どちらですか。
転勤地福島ですね。
ああ、残念、
はい、
おめでとう。
ちょっと残念な場所に行ってしまってですね。
で、居住は仙台らしいですね。
はい、はい、まあ、一応新野さんから提供いただいた、
うん、
地図をいただい
て、さまざまなデータがね、いろんなね、
さまざまなデータを参考に、はい、まあ、一応仙台だったら新幹線で20分で通えるっていうのを気づいてですね、
はい
はい、まあ、自分を守りながら生活しております。
なんと、
はい、
僕も大宮です。しばし乗り換え、昨日も大宮見ましたけども、たまに大宮で飲みましょう。
はい、
はいはい、ということで、今日はですね、まあ 銀行さんの方が今回の西日本の大きな、まあ、水害に対してなんかいろんな準備をされているということで、はい、やっぱりね、はい、その辺ね、あの専門家じゃないとわからないのよ。というか内部じゃなきゃわからないのよ、
うんうん、
あんたほら銀行員じゃない、
はい
名前は言えないけどさ、某どこ銀行だっけ、
はい、まあ、絶対言えない。
あ、そうだね。その、まあ、某ですね、大きな銀行さんですけども、この銀行さんの方が、今回、はい、この西日本豪雨に関して、はい、なんか特別な措置をしてくれてるということを、まあ、お聞きしまして、
はい。
はい、ご紹介、いただけますか。
じゃあ、まず、簡単に、うん、まあ、どんな銀行でも通用するような感じで、うんうん、3つの、境遇に置かれた人にちょっと場合分けして説明しようかなと思います。
はい、
まず、まあ、全く被害のなかったっていう、うん、西日本 の, あの経営の方々っていうのがまず一つですね、うんうん、であと、被害は受けてるんだけど、
はい、
あの設備は傷んでないよっていう方、まあつまりあの取引先がちょっとやられたとか、
あ、売り上げが下がったりとかね、
うんうんうん、自分の、仕入れ先がやられたんでちょっと自分が稼働できない状態になるとかですね、うんうんうん、で、まあ、そうなんだけど自分の設備はやられてないですよっていう方が2つ目、うん
はい、
で3つ目がいやちょっともう設備もやられちゃってるよっていう方、
うん
うん、ちょっとこの3パターンに分けて考えたいなと思うんですけど、はいはい、まず最初 の, あの被害のない西日本の方ですね、
はい、
被害の全くない方、この方は、うん、ちょっとこの機に、うん、便乗してですね、うん、あの運転資金借りられるだけ借りた方がいいか
いいですねその手は
銀行の審査って、
はいはいはい、
まあ、基本的なあの統一された内部のルールはありますけど、
うんうん、
なんかこういう災害の時って非常に、うん、あの非常に弱いわけですよね。
なるほどね、うん
うん、で、まあ、あの社内的にもあの社会のこう流れ的にも、まあ、あのこういう時期なんだから銀行は融資して当然でしょっていうような空気が確かにあります、うんうん
はい、
うん、なので、これを機に、まず被害がない人っていうのは、うん、まあ、あの使わなくてもいいんで5年返済ぐらいで借りといて、
うんうん
うん、で、まあ、借りた翌月からあの返済をスタートしていってあげて、まあ、なんかあった時にそれ使えばいいじゃないですか、
うんうん
うん、なんかちょっと新しいことやってみたりとか、まあ、そういう使い方ですね、はいはい、災害と全く紐付いてない使い方にも、うん、あの別にしてもらっていいと思うので、
はいはいはい、そうですね、
これがまず一つ、うん、で、じゃあここから問題になっていく二つ目ですね、
はい、
設備に被害がないんだけどあの被災しましたっていう方、
うんうん、
でこういう人は借りられるだけこの人も借りといた方がいいと思います。運転資金も借りといた方がいいと思うんですけど、うんはい、大体返済年数の目安は5年から7 年, 7年くらい、
はい、
5年から7年くらいの返済年数を目安に考えてみてください、
うんうん、
で、まあ、なんでかというと、まあ、5年から7年経てば次の災害また起きるでしょう。日本と災害多いので、
そうですね、はい、
こういうのを15年返済とかで借りちゃうと、うんうん、もう12年とか13年経ってからなんかこれ何の借金だったっけってなっちゃうので、
うんうん、
まあ、それはやっぱり一定のけじめの短さで返さなきゃいけないと、
はい、
でじゃあそれどうやってこの今回 の, その被害の減収補填 の,、ね、この借り入れを返済年数、返済年数とかですね、あと、全体の借り入れ額を考えたらいいのっていうことなんですけど、うん
はい、
まずその痛み度合いによって、まあ、さほど傷んでないよっていう方は5年ぐらいで返せばいいと思うんですよ、
はい、
で、結構傷んでるよっていう方は7年ぐらいの返済年数組んだ方がいいと思います、
うんうんうん、
でその時に平常年の利益がいくらかっていうのを計算し、あの計算というか、まあすでに決算書で出てると思うんですけど、
はい、
平常年の利益からすでに借りている借入れ金の中で、
うん、
運転資金の年間の返済額っていうのを計算してみてください、う
ん、はいはいはい、
で、例えば平常年の利益500万円ですよと、うん、で今借りている借金の中で運転資金の年間返済額が300万円ですよっていう経営があったとします、うん、でそれすると200ですよね、うん、500-300で200、はい、で、これかける返済年数っていうのを今回追加で借り入れる額の目安にしたらどうかなと思うんですね。例えば今例で言ったやつだと200かける、5年返済で借りようと思ったら、まあ、1000万円ぐらいを借りると、
はい、
うん、まあ、こんな感じで、今年の減収補填を、借りられる、金額をざくっと自分で計算してみたらいいのかなと、うんうん、
なるほどね、
うん、で、ただそうは言っても3番、一番大きなですね、うん、被害があったパターンの方は設備そのものもやられてると、
うん、はい、
だから設備の借り入れも必要だし運転資金の借り入れも必要だっていう方いますよね、
うん、
もう目先のお金がもう来月ぐらいからちょっと回らなくなりそうだっていうようなパターンの方は非常に多いと思うんですけど、うんうんうん、でこういう方とりあえずどうしたらいいのかというと、
うん、
追加の借り入れをするっていう、意思でなんとなく回りそうだっていう方はそれはそれでいいと思うんですけど、
うんうん、
もうなんか今月末にも枯渇しそうとか来月頭に枯渇しそうっていう方が借り入れの手続きやってられないじゃないですか、うん、
はい、
まず返済をストップさせるっていう交渉をした方がいいと思うんですよね、うんうんうんうん、そういう方は、
はい、
で、こういう災害のご時世の時ってそれの柔軟に応じてもらえますので、
うんうんうん、
どんどん思ってるより気軽に相談してみていいのかなと思います。でさらに、うん、まあ、普通は返済止めただけじゃ経営元に戻りませんので、
はい、
追加の借り入れ必要になると思うんですけど、
新しいね、バージョンアップする必要があるってことですね。
でこの時に、返済猶予にしても追加の借り入れにしても、
うん、
どのみちやった方がいいことはですね、先5年間の、うん、収支計画書をちゃんと作りましょうっていうことです、
はいはいはい、
でそうしないとおそらくですね、こういう窮地に陥っている方は、うん、自分自身がいくら借り入れたらいいのかっていうことも分かんないし、
うん、
銀行の方もいくら貸していいのか分かんないはずなんですよ、
うんうん、
でよく、こういう局面で経営者と銀行って考え方がこう違うって言われたりするんですけど、うんうん、雨の日には、
うん、
傘を取り上げるっていうふうに、
ね、
なんかよく銀行のことを愚痴言ってる経営者の方いますよね、
うんうん、
で そういう方々って、うん、こういう時にちゃんと5カ年の収支計画書を銀行に出してるんですかってことですね、
うんうんうんうん、
私が言ってるのは、うん、多分出してないんじゃないですかね、
うんうんうん、
でそれできちんと5年以内に、うん、利益もきちんと捻出できて、うん、で債務超過の方であれば債務超過が解消されるということが説明されれば今のご時世で銀行は融資するはずです、
はい、
うん、それがきちんと説明できる、うんうん、でそれがきちんと説明できないような5年で立ち直らないような計画の時はもう本当に事業再生という局面になると思いますので、うんうんうん、負債を丸々、後送りにするような後ろ向きの、
うん、
事業再生のですね局面に入ると、うん、その後ろ向きの劣後ローンだとか、
はい、
そういった全部の返済を一旦止めて、うんうん、何年か経ってから返済スタートさせましょうとか、
うんうん、
そういう話全然違う次元になっていくと思うんです、
うんうん
で、ただまあそういう次元ではないよっていう方は5カ年の収支計画書をきちんと立てて、
うん、
返済猶予か、うん、追加の借り入れで頑張って乗り切ってほしいなと思います、
はいはい、
で、その時にぜひメインバンクの民間銀行の他に、
うん、
政府系の金融機関って今日本に2つありますけど、はい、政府系の金融機関を合わせて併用することで、
うんうん、
銀行自身も融資をしやすくなると、はいはい、民間銀行も融資をしやすくなるというふうになりますので、民間銀行に相談してもらってどっか政府系の金融機関を合わせて使うというような作戦を練るのもいいんじゃないかなと思います、うん、
なるほどね、
はい、うん、2000万必要だったら1000万ずつ出してもらうとか、うんうん、あるいは返済年数の長い方、
うん、
設備なんか買うときに15年返済組んだりすると思うんですけど、うんうん、例えば建物一から建てますってなるとそっちの方が返済年数長くなって、リスク評価が難しくなるので、うん、そっちの方を政府系金融機関使って、はい、で償還年数の短い運転資金の方を民間銀行で調達するとか、う
ん、はい、
まあ、そういった仕事の積み分けを誘導していくのもいいのかなと思います。
なるほど、
私から言えることはこんな感じです、
はい、まあ震災前のね事業が順調だった場合は、はい、そのままお金を借りていけばなんとかなる、
はい、
でもそもそも震災前から、はい、内部に、ね、うん、問題があると、
うん、
であればもう新規性のある新しいプランを出すしかないんで、
うん、
そ なるとこの借り入れプラス、まあ、借り入れで大きく借りといて今度補助金のね新しい物補助とか出てきてますんでその辺も抱き合わせながら新しいネタをね、複合的に合わせてということでしょうかね。はい、マークまた10月あたりに来てもらおうかなと思ってますんでその時にはよろしく覆面をかぶってまた来てください。
そうですね、わかりました。
はい、じゃあたびたびいろいろ相談しますんでよろしくね。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあこのまま聞きますね。
はい。You are listening to Community Radio 10G Komiten 77.7。はい、大変お待たせいたしました。リーダーズトークのコーナーでございます。今日は、Will be 21代表取締役の真庭美香さん、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、Will be 21が運営してますウエスト、これビジネスクラブと言っていいですかね。
はい、
はい、ビジネスクラブウエストの統括コマンダー高月コマンダー怖いな、ちょっと怖いんだけど、
渡辺君はこのコマンダーと軍師の対決
ですね。まあ、そうですね、ちょっとビビってんだけどね。ということで、特別にですね宮内克彦先生に来てもらいました。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、南清隆さんのね、
はい
はい、ご紹介で、
はい、
もともと宮内先生はね以前あれどこでしたっけ、渋谷でお会いしましたよね。
そうですね、
ね、東急エクセルホテルかなんかのカフェで会いましたね。
そうです、
はいはいはいはいですね、はい、ということでお会いしてましたけども、マニアさんは、キヨさんの、ね、紹介でということで、
はいはい、
どうやらキヨさんも出演しましたそのウエストというビジネスクラブがあって、はい、それをマニアさんが、運営されてると、はい、いうことですね。
はい、そうです。
で何やらですね、福岡って、僕もいろんなお誘いとかこう耳に入ってきますが、ビジネスクラブってめちゃめちゃ多くないですか。
多いですね。
もういいも悪いも、悪いも悪いも、あまたあるビジネスクラブの中で、はい、いやいや真の成功者を育成しますって宣言してるのはなかなかないと思うんですけど、それがウエストさんですかね。
はい、そうなんですよ、はい、うどん屋ではありません。
そば屋でもありません。
焼肉屋でもありません。
じゃあ、あります、はいはいはい、ウィルビーエッセンシャルセクサクセスチームというね、うんうん、頭文字を取ってウエストというふうに、はい、命名してるんですけども、はい、まあ、去年の7月に立ち上げまして、うんうん、はい、こちらの方ではですね、経営者さんに九州の経営者さんメインにですね、九州から世界へ、まあ、九州から国内もちろん全域ですけども、うんうん、そういった機会を創出したり、はい、事業を接続したり、まあ、もしくは仕事の分配などをですね、皆さんに事業成果につながるため の、うん、そういったサポートするというような趣旨で、うんうんうん、始めまして、まあ、当初はですね3社しか来なかったんですけど、7月、今は40社ぐらいに、
すごいですね、
はい、なりまして、もう100社限定ということで、はい、
なるほどね、
はい、そういうチームですね、
うん、
皆さんそれぞれを成功させたいということで始めました。
なるほど。ということは何かお勉強会を例会的に毎月やって、はい、それを受講して学んで帰っていきます、はい、ではなく、
はい、
参加者がいろいろとこう組み合わせを何いろんな組み合わせを考えながら進んでいこうということなんですね。
そういうことなんですよ。
で100社、まあ、仮に入ってきますと100社が全部こう組むんではなく、いろんな自由にその中で組んでもらうということなんですか。
そうですね、はいはいはい、会員さん同士の、うんうんうん、コラボで事業を、うん、展開したりとかっていうこともやっております、ね、まあ、ちょっと詳しくは宮内先生、
はいはい、
統括コマンダーから、はい、
コマンダーから
お願いしたいと思います。
宮内先生、はい、返信しないでくださいね、
はい、
コマンダーに。こういうビジネスモデルってアメリカなんかではよくこうね、20社限定 で、はい、で地域ででお互いに貢献し合ってみたいなことってよくあるじゃないですか。でまたちょっと進化したバージョンなんですか。
そうですね、私も、まあ、いわゆる経営コンサルタントの仕事をですね、はいはい、約30年ほどしてきたんですけども、うん、よくある異業種交流会ね、はいはい、さっき言ったビジネスクラブっていうのはもうたくさんあって、うんうん、私もたくさん呼ばれたりしてですね、はいはい、まあ、いろいろ見てきたんですけども、大概はその場でおっしゃったように篠さんがおっしゃったようにですね、まあ、メイン の、 一応勉強会あるんですけど、うんうん、どっちかというとその後の飲み会がメインにだんだんなっていくと。
そうですね、
あとはその運営側もですね、そういうあのビジネスの場は提供するんだけれども、あとは皆さんご勝手にというスタンスなので、私が見てると結構トラブルも多かったりしてるんですね。要するにあのそこに間に入って調整する方が誰もいないので、はい、だ最初はお互いいいと思って始めたのに結局喧嘩別れしたりですね揉めたりというのはよく見てきたんですね。でたまたまあのマニア社長とご縁があってですね、あのお手伝いをする形になった時に、私もそういうことをずっと見てきたので、まあ、どうせ新しい組織作るなら、今新野さんがおっしゃったような本当にこうなんていうかな、有機的につながれる、あのでなおかつこの協力体制が組めるような人たちで組織作った方がいいねと。ですから単純に会員集めのをすればいいというようなね、組織にはしたくないということで、まあ実際やってると。ですから今世界が大体今40社で、はい、オブザーバーの方もいつも来てくださるんですが、うん、多い時は80名から90名集まるんですね。でいわゆる昔のモーニング娘。のプロジェクトとよく似てるというか、はい、まあ、AKB でもそうですけど、
なるほど、
まあ全体はあるんですけど、はいはい、今回ミニモニねとか、ユニット別にですね、
なるほど、
ある一つの会社が、A というプロジェクトにも入る、はい、B というプロジェクトにも入る、うん、でまたまた全然違う人たちがまた C というプロジェクトやってる、うん、こういう有機的に案件ごとに、うん、あの3社が集まったり5社が集まったりしてっていうのを今やってるんですね、はいはいはい、
なるほど、
はい、
すると、同じこう同業種が組み合うんじゃなくてもいろいろバラバラのってことなんですね。
おかげさまで意外と業種がかぶってなくてですね、はい、いわゆる信用の皆さん、例えばあの行政書士の先生、はい、弁理士の先生とか弁護士の先生、はい、そういう信用の会計士さんとかもいらっしゃれば、はい、飲食業の方もいる、あとはそのエステとか美容関係の方もいらっしゃいますし、あの病院関係の方もいらっしゃいますので、もう本当にバラバラなんですね。あと印刷業の方だとか、はいはい、ですからあのデザイナーの方もいるんで、あるプロジェクトがあると、うん、それぞれの専門分野の方々を全部集めて、はい、外に仕事を出すならまず仲間内で仕事ねと、そういうのが一つって感じですかね。
まあ、小さななんかコミュニティというか、その街になっているような、はい、そんなイメージなんですかね。でそういう中で、まあ、これから、まあ、あのどんどんと新しいサービスや商品が生まれてくるんでしょうけど、まずはこれが生まれたんですか。
そうですね、まあ、これはあのたまたまそういうご縁というか、あの福岡に来てですね、
はい、
これはあの旧工大の先生が開発した、うんうん、あのイラスチンという原料なんですけども、はいはい、これはあの世界で一番純度の高いというイラスチンで、うんうん、
はい、
まあ、あのそういう流れで、まあ、せっかくなら我々の方で、うんうん、あのちょうど、マニア社長の会社が立ち上がった、前後でそういう話いただいたんで、まあ、あの会社としてもですね、うん、一つなんていうかな、まあ、目玉というか目印になるような、はい、自分たちの商材も一つ持った方がいいねっていうこともあって、まあ、あのこの、サプリメントですけどもね、うん、開発させてもらったって感じです
ね。まあ、まずは1本目みたいな感じです
ね。そうですそうです、はい、
まあ、僕もねちょっと筋トレやりすぎてまして腱痛めてコラーゲンそろそろあの豚足でも食おうかなと思ってたんですけど、こちらの方がはるかに良さそうですね。なんか
そうですね、
うん、
まあ、あの女性の方はご存知の方は今多いんですけど、はいはい、要するにお肌の三大要素ってあの、はい、セラミドエラあのコラーゲンエラスチンなんですよ、ね、
全然わからない、そうなんだ。
でその中でそのエラスチンズが、うん、あのなぜ今まであんまり商品化されなかったかというとですね、ものすごい高かったんですね。抽出が難しいし、
う
んうん、ものすごい高価なもので、うん、なかなか使えなかったと。で今回その旧工大の先生が開発していただいた、
はい、
あのこのエラスチンがですね、まあ、かなりあの高純度で、うんうん、高濃度で、うん、なおかつ低価格でっていうことが実現できたので、うん、
なるほど、
まあ、あのかなりあの、はい、飲んでいただいたらね、うんうん、あの体感していただけるような、はい、あの商品できたかなと。
なるほど。じゃあ僕もこれ飲みながらですね、今日ぐらいから筋トレ始めるから、そんな早くね
そうです、
はいはい、ちょっとじゃ あの、
はい、ぜひぜひ、
でも面白そうですね。なんかね、
そうですね、うんうん、ですからその実際あの来ていただいた方々がみんな口癖に言うのには、はいはい、同じように今までいろんなその業種交流会とか集まりだけど、うんうん、こんな雰囲気のところは初めてですね、必ず皆さんに言っていただきます。
僕らも研修をよくやりますけども、あの創業研修でいろんな会社さん集まってアイデア出し合って、研修として商品開発やってみて、この経験値を会社に持って帰ろうねっていうのはあるけど、実際それ作っちゃおうとか、そのサービスモデルをねデビューさせようなんてなかなかならないですよね。それをやれるのはやっぱり宮内さんのこうアドバイスというかですかね。
まあ私だけじゃないんですけど、まあ いわゆるそういう考え方に賛同している方が集まってるってことなんだろうね。そこが、ね、九州のいいとこだと思います。
なるほど。
僕いろんなところでこれ同じことをやろうと思っても、はい、なかなかね他の地域ではこうか、のうまくいかなかったと思います。
なるほどね。まあ、レッドオーシャンで、ね、同じパイを取り合うよりは新しいお客さんをこう作っていこうというところでは、まあ、機械喪失というのはそういうことなんでしょうね、はい、
そうですね、
はい、素晴らしい、僕も8月に呼んでいただけるということなんで、はい、お茶を濁しに行きたいと思いますので、
ぜひいらっしゃってください
、はい、8月26でしたっけ、23でしたっけね、はいはい、お邪魔したいと思いますので、はい、よろしくお願いします、
はい
はい、この後はリッキーのコーナーを挟みまして、マニュアさんのですね
核を掘り起こしてみたいと思います。
You are listening to Community Radio Tenji Komiten 77.7。
リッキータイムでございます、
はい、よろしくお願いします。
お願いします、リッキーで、ね、この1週間2週間大変な、まあ、でもそもそもさ地震があったじゃない、
はい、
で地震があっておおと思ってたら、うんうん、今度は、昨年と全く同じ日に大雨ですよ、
うんうんうん、
で嫌な空気流れたよ、なん時ね。
そうですね。
でほらリッキー必死さフェイスブックでちょっと逃げますみたいなことつぶ、
うん、そうそうそう、
リッキー本当大丈夫かなとか思ったんだけど、うん、あれ体育館が何かいたんですか。
住民センターっていうのが一応うちの、うん、避難所なんだけど、はいはいはい、まあ大体その、まあ、体育館みたいなとこですわ、
うん、はい、でねそもそも 3.11 の時もそうですよ、うん、津波来たよって言ってもいやいやうちには来ないよと思って高くくって来なかった、うん、そういう方々が1万人、ね、やられたっていう、うんうん、いわゆる正常性バイアスってやつですよね。
そうですね。
今回も相当そういう事例あったみたいですね。
かなりですね、うん、警報出たところ避難勧告避難指示が出たところでですね、うんうんうん、結局本当に、避難した人っていうのは20人に1人だったんですよ。100人のうち95人は逃げなかったんですね。
逃げてればだいぶ違いますよね。
そうですね。ただこれもやっぱりその、うん、じゃあ逃げて逃げなかった人が悪いのかっていうと、うんうん、これもやっぱり、ま、いろんな問題があって、うんうんうん、例えば午前3時とかにですね、はいはいはい、避難指示とか言われても、
まあ、起きてないね。
起きてないし、
まあ、起きたらサッカー見てる連中だけだね、
はい、あとこれうちもそうだったんだけど、うん、避難指示とか避難勧告って町内の、はい、防災無線とかで流れるんだけど、そもそも雨がざんざん降ってるから聞こえないんですよ。
ね、そうだね、はい、まあ、スマホでバンバン流れてたけどね。
そうですね、うんうん、スマホを持っててその災害情報のプッシュ通信をオンにしてると、うん、もう嫌っていうほどピロンピロンピロンピロンになってくるんで分かるんですけど、
まあ、そういう中ではね、やっぱりこういうコミュニティラジオがね、地域にあるっていうことが一番本当はいいんだろうなと思いますけども、
う
ん、
そうですね、やっぱ95年の神戸の震災の時にですね、やっぱりコミュニティラジオの役割というのは非常に再評価されたのがあるので、大事だと思いますね。はいはい、
まあ、そんな中でですね、まあ気がつかない、気がついても逃げない中で、どうやら中央の方では酒盛りをしてたと、まあ、酒盛りジャパンということで、世界中の笑い物になってますけど、
笑い物どころか、こいつら大丈夫かと。
本当腹立つよね。
でもさすがにね、こうフランスにね、こう行くとか行かないとか、さすがにやめた方がいいんじゃないかって向こうから言われたとかいう話も、ね、うん、聞こえてきますけれども、う
ん、まあね、今回広島行かないみたいよ、股関節炎かなんかで。
ああ、なんかそうらしいですね。はい、股関節大事にした方がいいと思いますよ。まあ、歩けなくなっちゃいますから ね、 ね、は
い、歩いてほしくないんだけどね、もうね、う
ん、安倍さんしっかりご養生して、お仕事していただきたいと思いますけれども、直してですね、
はいはい、はい、ということで、まあそういう中でもですね、うん、ハリケーンがですね、
はい、
年間何発も来るキューバ、うん、
はい、
そして、酒盛りをする日本という中で、うん、なぜキューバはね、あんなにハリケーンが、来てもですね、うん、
はい、
なんか死者出ないらしいね。
うん、まあ、全く毎回ゼロっていうわけには当然いかないんですけども、自然災害なんでですね、はい、出方が全然違うんですよ、
うん、
でちょうど私10年前に、まあ、キューバの首都ハバナに2週間ちょっと仕事で行ってたんですけども、うん、はい、その時にですね、ハリケーン大型のやつが2連発でダーンダーンと来てですね、缶詰になってほぼ仕事できなかったんです、
はいはいはいはい、
で仕事できないどころかもう宿に缶詰ですよ、はいはい、でそれから断水、それから、うん、停電、水もない、うん、電気もない、食べ物もないっていう状態で、うん、えらいことだったんですけども、うん、でその同じハリケーンってカリブ海で発生してハイチとかをヒットして最初に、
うんうんうん、
でキューバにドーンと当たってそのままフロリダとかに行っちゃうんですね、はいはいはい、ヒュッとかあっちの方に行くんで、アメリカに行くんですけれども、うんうん、で同じハリケーンでもうハイチでは100人ぐらい亡くなったりする、
うん、
でもそういう時でもうキューバでは1人も死なないっていう状態だったんです
ね。なぜ
なぜそんなことになるの？
でこれはやっぱり
ですね、対応力ですか、何か。
対応力、まず一つは予測力ですね、うん、要するに気象予報、はい、天気予報がしっかりしている、はい、でその天気予報に従って、うん、どういうふうに準備をして避難をするかっていうのが国中で徹底している、うんはい、であのキューバってあの、ね、1961年にアメリカと国交が断絶してからもう物が入らないから、はい、物がないし、うんうん、建物も更新されてないんですよ、うんうん、
で逆に危ないんじゃないですか。
そう、もうめっちゃ古い建物ばっかりで、はいはい、めちゃめちゃ危ないんですね、うん、けどそれを分かって危ないから、じゃあどうしましょうかっていうのをちゃんともう国から自治体まで全部もうバシッと決めてるんですよ。
なるほど。で備えがないからこそ準備をしようってことなのね、
はい、でかつその住民を守るそのディフェンサスビルっていう呼ばれる組織があって、うんうん、そういう災害の時には、まあ、指揮をしてどうしましょう、うん、どこに避難しましょう、どこの人たちはどこに避難してくださいとか全部仕切ってもらうくれるところもあるんですね。そうやって、まあ、本当だったらもう何百人死者が出てもおかしくないようなところでも事前準備によって、とにかく死者を出さないということですね、うんうんうん、
はい
はい、まあ、それに比べてですね、で僕はもうその今回ね、7月5日の午後2時にね、うん、気象庁が緊急の会見をやって、はいはいはい、で、はい、あの雨で緊急の会見をするっていうのはもう前例がないんですね。で、あの僕も気象とかはちょっとまあ好きなもんで、はい、いろいろ見てたりするんですけれども、1日で350ミリぐらい降るかもしれないと、で3日間ぐらい連続して降るかもしれない、となると
1000ミリ超えてますよね、だからね。
そう、うん、でここでね、その人たった一つのことを知ってればこれがどんくらいやばいかっていうのは分かるんです。何かっていうと、うんうん、日本の、総降水量、うん、1年間に降る雨の量っていうのはどれぐらいかなんですよ。
2000ミリぐらいですか。
そう、平均でそれぐらいね、うん、はいはいはい、これ場所によってずいぶん違って、はい、一番多いところ高知とかだと3000ミリぐらいなんですけども、だいたい1700とかなんですね、はいはい、うん、要するに年間の半分の水が、うんうん、3日間でドンと来ますと
それまあね、この前ほら体験したってのあるけども、普通考えたら土砂降りどころじゃないでしょ、
うん、じゃないですね、うんうん、バケツをひっくり返したのようなのが、う
ん、滝だね、滝、
滝が、うんうん、もう滝修行がダーッと来ちゃうっていう、それは川も溢れるし、うんうん、で水の災害って3つ基本的にあって、はい、まず川が溢れますっていうのと、はいはい、川が溢れるんじゃなくて、もう街中の排水ができなくなってどんどん水が溜まっていく、うん、内水氾濫っていうのがあります、うんうんうん、でそれから、土砂災害ですね、はいはい、でいずれにしてもこういうものがもうボコボコ起きるっていうのが1000ミリ降ります。しかも西日本全体にわたってってなったら、もう7月5日の段階でそれは分かってないとおかしいんですよ。一般教養があれば、政治家になるぐらいの一般教養がある人はそんなもん分かってないとおかしくない、あ、おかしいという日の、夜に、揃いも揃って酒盛りジャパンと
それさ、笑ってられないんだけど、もう笑うしかないぐらいもうアホな、ね、
ですね。もうその日の夜、まさに彼らが酒盛りをしてた頃、僕は避難準備をしてたわけですよ、うん、もう非常食だどうだとか、着替えだなんだとかいろいろパッキングしたりして、うん、はいはい、で次の日もう逃げたわけですけど、その時に酒盛りしてたかの、うん、かと思うとですね、うん、もうなんだこれはと。
彼ら状況分かってなかったのかね。
小野寺さん、うん、防衛大臣ですね、
はいはい、いますね、はいはい、
災害の時は当然災害出動を自衛隊がするので、うんうんうんうん、その指揮を取らなきゃいけない人ですけれども、うん、彼曰くですね、うん、いや適宜指示をしていたから問題ないと、うん、酒飲めながら指示してたんですかっていう話なんですよ。
なるほど、ね、
でもしね、なんかこう大火事があった時にそこの消防署長が酒飲みながら指示してたとか言ったら、うんうん、懲戒免職もんですよね。
あ、普通ね、うん、そうね、う
ん、なんだそれはって話になりますよね、うん、まあ、そういう状況ですよね。
まあ、それまたボスも飲んでたわけだからね。
そうですね、まあ、ボスがもう酒をついてたわけですから、その酒をついてた獺祭というね、朝日酒造さんですね、山口の、はいはいはい、そこも浸水被害あっちゃってるっていう。安倍さん大丈夫ですかと、
う
ん、
どうかですね、自分の地域から排出している、うん、ねはい、大議士さんがその時何をやってたのか、はい、確認してもらった方がいいです ね、
ですね。
次の選挙 で、 です、ね、ちゃんとした答えをです、ね、それぞれ、ね、我々選挙民はこう出さなくならないですよね、
はい、で特にやっぱりその与党、特に政府の方はです、ね、うんうん、その 責任を負っている立場なので、そこはやっぱりきちんとしてほしかったですね。
はい、まあ、そんな中でですね、実は今日もですね、気象庁会見をしてまして、はい、どうやらですね、各地で内陸地方では40度を超えると、は
い、そうですね、
山梨県41度っていう噂出てますよ。
あ、甲府ですね。はい、でもこの気候変動っていうのがもう目に見える形で日本にも襲ってきてると思います。でこれまで世界中さまざまな国でですね、気候変動の話ってもう出てきてて、でそれに対してみんなで一緒にやっていきましょうという体制はパリ協定とかなんとかでもできてるんですけれども、日本はやっぱりその話題がすごく国内で少ないんですね。でこれ乗り遅れるってことは当然その災害に対する問題とかもあるんですけれども、ビジネスにとっても他の国はみんな違う環境基準を取っているのに、日本だけ違う環境基準を取ったりとかすると当然やっぱ競争力も落ちてくるっていう話になるんですよ。それも大丈夫かなと。だから経団連とかそのいろんな経済団体あると思うんですけれども、それがその今の世界のトレンドを見て経営判断を本当にしているのかなっていうようなのがちょっと僕は大丈夫かなっていう気になりますね。
ですね、まさにですね、持続可能な未来を作るということの中においてはですね、やっぱりこう自然をですね、こう軽視してるんじゃないかなっていう感じはしますよね。
そうですね、
まあ、経済ありきの社会じゃなくて、やっぱ社会とか自然があっての経済ですからね。
はいはい、あ、そうそう、あとその一つ言い忘れたのが、キューバの話ですよ。でも戻りますけど、でキューバがなんでそんな体制を取れたかっていうと、そもそもその台風がたくさん来るようなところなんで、死者もたくさん出てたと。でそれに、激怒したのが、当時のリーダー、フィデル・カストロ議長だったんですね。で、カストロさん自身が気象学を自分で勉強し始めて、
おー、すげ
ー。で気象予報士さんたちにですね、お前らなんで当たんねえんだと、いや俺が勉強したところによるとこれはこれこれこうじゃないかとか言ってですね、要するに独裁者がですね、自分の領域に入り込んで不老高田氏のようなことをバンバン言い出すわけですよ。
中小企業だ、中小企業だ、そうそう、零細企業だ。
もう自分の首が危ないわけですよね、文字通り。だからもう、ね、気象予報士が必死になって研究して勉強して、で予報の精度を上げていったっていう裏話がある。
まあコンパクトにちょっとね、考え出した方がいいですね。リセットをすると、ね、
まあ、リーダーの考え方の違いでこれだけ違うっていう、
なるほどね、
はい、
話でした。でまたピースワークプログラムの方も、
はい、
今売れまくっておりますので、
おかげさまで順調にいっております。
はい、はい、また宣伝をさせてもらいたいと思います。
はい、
はい、では CM の後はいよいよ後半です。
You are listening to Community Radio 10G Comites 77.7。
はい、離脱と後半でございます。大変お待たせしました、ワニワミカさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ウエストを立ち上げました。はい、まあ、そもそもウィルビー21という、噛みそうな、噛んでますけど会社ですが、会社自体は、はい、そのビジネスクラブを立ち上げるための会社じゃなかったんですか。
じゃないんですよ。まあ、私3年前に宮地先生とちょっとご縁がありましてですね、出会ってから先生が素晴らしい凄腕のコンサルタントということを知りまして、でぜひ先生九州にもいらっしゃってくださいということで、私の知り合い の経営者さんたちをですね、いろいろご紹介してたんですね。まあ、もちろんこれはもうほらボランティアというかそういう感じで、で、まあ、そこで宮地先生がこれって仕事だよと、会社したらどうなのっていう感じで、まあ、アドバイスいただきまして、まあ、以前からねちょっと会社をやりたいなと思っておりましたので、じゃあやってみますかということで、会社を立ち上げまして、先生の指示のもとですね、今に至るという。はい、
なんか以前はうちのアシスタントの吉村と同じ職場だったという。
そうなんですよ。もうびっくりです。私はい、某
なんとか某社でですね、
某社で、はい
はいはい、
香里ちゃんと一緒に働いてました。
今回のね、こう話こう出た時に、マニワさん、マニワさんみたいなな, んか何なのって言ったら、いやいや実は昔同じ職場でっていうことで、まあ、ちょっとね順番が違ったんでね、出れませんけども、また引き合わせますんでよろしくお願いします。
もうぜひよろしくお願いします。はいはい、
でまあそのまた昔をですね紐解いていきますけど、そもそもですね、マニアさんは福岡の方。 ですね。
まあ、福岡生まれなんですけど、はいはい、中学まで東京で、はいはい、その後こう鹿児島、はいはい、高校時代は鹿児島ですね、うんうんうん、でその後また東京行って福岡にっていう、はいはい、なんかあんまり一ところにいられないような
運命、はい、じゃあお両親が転勤族だった
まあそうですね、うん、はい。
でもともと学生時代はこういう路線に行こうみたいなことってあったんですか？
いやもう何も考えてませんでしたね全く、はい。
で、まあ、就職をされて、福岡で就職されて、
就職ってしたことないんですよね、はいはい、
あらまフリーランス、
私22歳で結婚しまして、
うんうん、早いですね。
早かったんですよ、はいはいはい、
インターナショナルな結婚だったと。
まあそうですね、国際結婚で、はいはいはい、まあ、主人はメキシカンでしたけど、うーん、は
い、メキシコ覆面レスラーとかじゃないんですよね。
じゃないんですよねそれもいいですね。
で、はい、で息子さんが、まあ、あの濃いなと思ったんですけど、フェイスブックみたいな感じで、濃いのはメキシコの入って
るところですよね。はいはい、主人、まあ、スペイン生まれなんですけどね。
なるほど、はい、で、なんかバスケット選手でね、かっこいいな
と。ありがとうございます。もう本当にね、プロバスケの今選手で、茨城ロボッツ のキャプテンさせていただいてます、
は
い、
だからね、最初分かんなくて、茨城ロボッツの記事どんどんシェアしてわーなってるんで、茨城ロボッツって福岡のチームかなと思ったら、茨城じゃんみたいな
ただのファンかなみたいな。
そうそうそう、あ、これ息子さんなのね、やっとあの最近分かりまして。
そうなんですよ、
で福岡にね、あの遠征できたりとかもするわけですよね。
あんまりね、福岡とは、まあ、あのないですけどね、うん、あの地区が違うんでですね。
なるほど、はいはい。で、まあ、そんな中、まあ、英語塾もやっていたり、
はい、英会話教室をずっと、はいはい、あの英会話を教え、25年ぐらい教えてましたね。
あの英語喋れるでしょ、あと他は
スペイン語も、はい、多少ですね。
東京弁喋れるでしょ、
東京弁
博多弁喋れるでしょ、
あの種子島弁も喋れる。あ、
それはなかなかすごいですね
すごいですね。九州人とスペインをつなげたり、九州人とこう、ね、英語で海外つなげたりというのはもう得意ですよね、
うん、いやまあどうなんですかね、うん、あの教えることはやってましたけどね、そういうのはあんまり、うん、まあ、でもただ人と人をつなげることは割と得意だったかもしれませんね、うんうんうん、
で、まあ、あの話戻りますけども、ご主人メキシコ、スペイン系の、ね、メキシコの方だったり、英語だったりスペイン語のを教えたりっていうのは、これやっぱり海外になんかこうピンとくるものがあったんですか、そもそも。
特にありません。
どういったご縁でそこに向かっていったんですか。
今の仕事っていうのは本当にもうなんか、まあ、導かれたっていう感じでしかないと思うんですけど、まあ、私あの主人が突然ね、あの海の事故で亡くなりまして、23年前に朝行ってきますと言ってその日に亡くなったという経緯がありましてですね、まあ、あのシングルマザーで男の子2人をですね育ててきたんですけど、あの本当に生活するので精一杯で、うんうんうん、あの朝から晩まで働いて、うんうん、子育てもしながらですね、うんうん、やってきた20年間だったので、うんうん、まあ、本当にあの何ですかね、まさか自分が今こうやってこう会社を立ち上げて経営者になるとかも全く想像もしておりませんでした。ただあの人生の目的としてはですね、いろいろそのなんかこうね、社会貢献だったりとかそういうようなことをやっていきたいなみたいな、うん、夢はあったんですけどね、はいはいはい、
あのそもそもシングルマザーとしてもうがむしゃらに働いたってところから経営者ってなった時のこの大きな違いは何ですか。
大きな違いですか、はい、まあ、がむしゃらに働い、まあ、それまで働いたことがなかったので、あの主人が亡くなって突然ね、はいはいはい、あの働かざるを得ない状況で、そのある香里ちゃんと一緒だった某社で、
某社 で,
某社で営業をしまして
ですね、営業ですね、
営業ですね、まあ、営業と、まあ、顧客管理というかですね、はい、そういうようなお仕事で、そこで初めてなんか仕事というものに携わりましてですね、まあ、営業のノウハウだったりとか、いろいろこう仕事をする上でですね、うんうん、その基本的なことを学ばせていただいたのかなということで、はい、
でいよいよこの会社が3年になりまして、こう商品も出てきました。
え、まだ1年半なんですよね、1年半か会社たち、
1年半、はい、で、まあ、大体ね、創業して2年間が、まあ、一番しんどいと、
うん、
デスバレー2年経てば大体軌道乗るっていうふうによく言いますけども、
そうですね、
もう乗りそうな感じできてますよね今ね、
ですねおかげさまで、はい、はい、
どうですかこのあと会社の方はどういう展開で、もちろんウエストはベースになっていくんでしょうけども、それ以外にもこんなふうにしたいなみたいなこと、
あの会社自体はそのやっぱりコンサル事業っていうことも一つ大きな柱になっておりますので、うん、まあ、あの宮内先生うちの顧問していただいてるんですけど、うん、はい、宮内先生と宮内先生のブレーンを、うん、あのたくさんつなげてですね、はい、あの成功者を出すことがうちの会社の売り上げにもつながっていきますので、うん、こう売り上げがつながった後にはですね、うん、またいろいろ財団なんかも作ってみたいななんて思っております。はい、
何屋さんでも相談していいんですかね。
何屋さんでも大丈夫です。
なんかもう、はい、どうでもいいの商売の方もいらっしゃったりしますよね。
どうでもいい、
どうでもいい、
例えばもうこれもって、いや僕ね、うん、僕も、まあ、こういうなりわいですけど、ええ、時々断ったりするんですよ、過去断ったのですね3社ぐらいありまして、うん、一つは単に金儲けで手伝ってくれって言われたんで、うん、肌が合わないんでやめますと。
ああ、わかります、
う
ん、それ
お金儲けしてこの会社が育ったら会社売っ払うから手伝ってくれと、うんうんうん、じゃあそれからその3年4年経ってね一緒にこうやっていた仲間たちとか、うん、従業員さんたちって売られちゃうんだよねと、うんうん、いうことのお手伝いって僕すごいしんどいんで、うんうんうんうん、この会社を本当に育てきるんだってなったらお手伝いしたいけども、うんうん、単に金儲けだけっていうんだったらちょっとしんどいなってい
う。あ、それは私も一緒ですね、新郎先生と、うんうんうん、はい、一緒です。
自分の中でここは選択するけどこういう人たちはちょっとこういうゾーンにはまらないのはちょっとお手伝いできませんという。
もう私の、まあ、なんていうんですか、流儀としてはですね、はい、去る者は追わず、うんうん、来る者も拒む、
うん、拒む
という部分でですね、はい、まあ、本当にこうなんていうんですかね、誠実な方、うんうんうんうん、やっぱりこう、まあ、愛がベースというか、うんうん、愛があるかないかっていうところでですね、うんうん、ちょっと判断させていただいているところありますので、まあ、誰でも、もちろん、会ってみないとこれは分からないので、そうですね、うん、いろいろお話聞いた上で拒む場合もありますし、
ね、はい、僕会わないうちに、ね、拒まれたりすることがよくあって、いろいろ紹介されるんですけど、なんかこの人なんかね、怖いから嫌だとか、いや怖くないのになと思うんですけど、
新藤さん見た目はちょっと怖いかもしれない。
ありがとう。写真写りの問題かもしれないですね。
あ、そうなんだ。そうか、宮内先生みたいに優しい顔がいいかも。ジェントルマンだね。
笑ったら可愛いですよ。そ
うね、ありがとうございます。なんかね、商売に向かないのかな俺。
ということですね、この後は、お二人にですね、はい、食べ物のお話ですね、はい、ソウルフードをお聞きしたいと思います。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
はい、ソウルフードのコーナーでございます。お二人ですね、魂の声、昔ながらの思い出を紐解いててきまして、これがやっぱり食いてえなというものをですね、教えてもらいたいと思いますけど、はい、じゃあ宮内先生がいこうかな。はい、はい、長州生まれですよね。
そうなんです
よ。はいはい、ということはなんかこう長州絡みでしょうか。
そうですね、まあ、今でもね、まあ、玉閣高い1番2番は清水校といつも長州校で争ってて、で私が子供の頃はかなり活気があってですね、うん、もう遠洋漁業の船団もかなり来てましたので、うんうん、なので、まあ、まあ、長州っていうとね、そのお魚の町、うん、それと、まあ、九州の方々ご存知かあれですけど、その醤油の町なんですね。山沢醤油、冷えた醤油、もともとキッコーマンもありました。今キッコーマンは今野田に移りましたけれども、はいはい、まあ、駅降りると必ず醤油の匂いが、うん、というか大豆のね、うん、匂いがしてくるという、はい、まあ、そんな町で育ちましたので、はい、でちょうどね、先ほどソウルフードと聞かれて、うーんって考えてたんですけど、はい、ちょうど新藤先生もね、うん、ご存知だったんでよかったんですけど、私の母親が白缶詰っていうところに四十数年勤めてる、うん、はい、でその缶詰会社が開発したサバカレーっていうのがね、うん、ありまして、
サバカレー出ました、
はい、うん、これはね、うん、本当に絶品だと思います。
東京のね、いろんな観光地とか道の駅なところに行くと、はい、サバカレーの缶詰多い
そうなんですよ、ね、
すごい置いてるんですよね。
缶詰で、
缶詰で置いてる。サバカレーって、はい、確かね、インド人かなんかがサ
バ、そうですそうですそうです。はい、黄色い缶詰でね。
そう、はい、あるんですよ。これまあめっちゃ美味しいですよ。でも、普通缶詰ってちょっと小バカにするじゃない、うんうん、いわゆる缶詰、うんうん、あれ全然うまいから
本当、うん、この買ってこよう
東京行ったら ね、
いやね、はい、
成田空港着陸してその辺こう回る多分あると思う。
あ、本当、うん、あ、調べよう
のそのサバカレー、
サバカレーがね、あの、はい、自分の地元でいうと、まあ、ぜひ皆さんにもね知っていただきたいということで、うんうんうん、インターネットでもすぐ検索したらすぐ出てきます
ね。なるほど、
はい、
実はあの南清高さん、日本オーガニングレスラー協会のメニューの中の練習のお題目にもサバカレーがあるんですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、それでは丹羽さん、はい、いかがでしょうか。
私はあのやはりもう福岡住んで30年ぐらい、うん、30ね、うん、何年になりますか、うん、はい、天ぷらの平尾大好きです。
いや、俺タコスとか言ったらどうしようかなと思った。
いや、天ぷらですよ。天ぷら
の平尾。平尾はね、うん、でも天ぷらに行く前のイカの塩辛じゃないですか。
うん、あーね。
始まる前、上がってくる前のね。
ね、うん、
イカの塩辛とご飯と味噌汁ととりあえず一杯食っちゃうみたいな、
ね、うん。ああ、そうですね。美味しいですもんね。イカの塩辛ね。
その後に、うん、天ぷらの中のどれが一番お好みですか。
あ、私はあのエビ天ぷらが一番大好きなんですけどね。エビが4本も入ってるみたいなエビ好きとしてはもう。
なるほどね、はい、なんか豚のなんかありましたか。
ありますあります、
うん、豚と ね、あのかぼちゃの天ぷらを同時に食べると ね、 なんかねいいんですよね。あの、甘いのとその肉の感じがこう、なんかこうなんつうかな、ちょっと洋物っぽいやこう感じがして、
うん、あ、そうですか。
なんかリエットみたいな感じの味になって、なんかこうちょっとおしゃれとか言いながら、
すいません、天ぷらの平尾でおしゃれ
な。そうです、ね。まあ順番待ちでね、しんどいんだけど ね、
う
ん、
そうですね。今だいぶね、店舗もできてきました
けど、
ね。
はいはいはいはいはい。ってことは、はい、やっぱり福岡にいる間は天ぷら食べに行くんですね。
はい。
息子さんも行きますか。
もう福岡に着いたら、うん、そのまま空港から天ぷらの平尾。もうちっちゃい時から食べてますからね、うん、はい、大好き
なのね、はい、まあ、そんなことでですね、お送りしてまいりました、はい、ウエストさんのイベントのインフォメーション、
はい、
または入会のインフォメーションがいいですかね、はい、あのどの辺を宣伝、まあ、逆にホームページ見た方がいいのかな、どうでしょう、
今ホームページ作成中なので、はいはい、まだできてないんですけども、はいはい、まあ、そうですね、一度、うんうん、ウエストの定例会というのが、うんうんうん、まあ、8月いっぱいまでは第4木曜日なんですけど、はい、9月から第2木曜日、はい、だいたい博多駅前のサットンホテルでやってるんですけ ど、うんうん、まあ、そちらの方にですね、来ていただくっていう形で、その後入りたい方は、はい、ぜひっていう感じでご相談くださいっていう感じです、
フェイスブックページはありましたっけ。
フェイスブックページもまだないですね。
じゃあマニアさんに直接、はい、フェイスブックアクセスするのが早いってこと
ですね。そうですね、はい、よろしくお願いします。
じゃあ、東西系文録のページで丹羽さんのページここだよっていうことをお知らせしますんで、
はい、
ぜひリスナーの方で、あ、興味あるなと思ったらアクセスをしてもらえたらと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、リキ、プログラムの方の紹介というか、はい、宣伝をちょっとやっておきましょうか。
はい、ピースワークプログラム、おかげさまでですね、うんうん、まあ、契約もいただきましてですね、ありがとうございます。今まあ、一社ですね、ずっと、うんうん、研修をさせていただいております。で、まあ、やっていく中でですね、まあ、問題がこういうところが、うん、補強が必要だなっていうところがいろいろとこう話し合って出てきてですね、今実はですね、ソクラテスを読むというようなことまで、うん、やっています。
だんだんなんか難しくなったんじゃないの。
逆に何ですかね、こう何を選択、必ずそのビジネスって選択の連続なので、選択するときの自分の基準は何なのかっていうのを少しずつ自分の中ではっきりさせていこうということで、そのために哲学をやっておくと、とても役に立ちますよってことで、これも要望があって実はやらせてもらって
ますね。なるほどね、はい、ということで、コスタリカの平和学をベースにした、はい、ピースワークプログラム、興味のある方はぜひアクセス、Facebook でやってますのでアクセスをお願いします。
よろしくお願いします、
はい、で最後に、お聞きしたいと思います。お二人にお聞きしましょう、人生のミッション、一体何なんでしょうか。
私はですね、はい、まあ、こういう仕事をね、30年させてもらったので、うん、まあ、基本的には自分が主役になるより主役を作りたいと、う
ん、なるほど、
というのが自分の役割かなと。
今なんかそのままの形になってますね、
ありがたいことに、
はい、そして、
はい、まあ、私は一言で言うと社会貢献ですね、まあ、ある養護施設の支援に携わって15年くらいになるんですけども、はいはい、まあ、そういった虐待を受けたような、ね、子どもたちへの支援、教育の支援とかを、うちでできたらいいなって思ってます。
なるほど、
はい、
この番組もですね、ずっと持続成長可能な未来を作ることをサポートする番組というふうに歌ってきました、はい、いわゆるソーシャルビジネスですね、社会貢献、社会を 変革する、そういった中でそれがちゃんとお金に変わっていくということが大事だと思いますので、単にボランティアじゃなくてちゃんと社会貢献をする、それがお金になる、循環するっていうですね、そういった社会にしていきたいと思います。引き続き番組そして各活動注目ください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
8月5日、の放送はですね、まあ、いよいよ九州クライシススペシャルということで、うん、吉村誠二さんをお招きして、はい、そして大分からですね、家の根っこ、塀の根っこ、壁の根っこ、根っこ3兄弟をリリースしましたコンクリートライセンス機構の池永社長登場でございます、うん、あの大阪のあの地震、はい、塀の根っこがあれば、
はいはい、
ということでですね、いわゆる根っこシリーズと、そして、世界的なボランティアリーダー吉村誠二さんがコラボで番組を進めていきます、はい、そして、8月5日同じ日の3時からイムズで、うん、吉村さんは顔での座談会やりますので、一気にも遊びに来るということで、
はい、
はい、楽しみにしておりますので、
はい、
なんかすごい素晴らしい、宮内さんのような震災のこう取りまとめのなんかこう僕もできればいいなって思ってます、うん、ぜひですね、またフェイスブックでご確認ください。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵な日曜日をお過ごしください。
会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。